皆様、いかがお過ごしですか？森田栄作です。安息日学校聖書研究ガイド。今期はエフェソの信徒への手紙を学んでいます。今週第9課、テーマは賢く生きるです。暗唱聖句はエフェソ5章15節から17節です。新共同訳聖書でお読みします。愚かなものとしてではなく、賢いものとして、細かく気を配って歩みなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。だから、無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。今週のエフェソの信徒への手紙の学びは、5章の1節から20節となっております。当時、エフェソの人々が集まると、そこでは酒で酔っ払い、みだらな話をし、性的不道徳な行為などが特に彼らの人生の楽しみであったようです。それは今現在の日本の社会もあまり変わらないような気がします。しかしパウロはエフェソの教会のクリスチャンたちに、そのような酒に酔い、道徳的に大敗した生き方に価値を置くのではなく、キリストにあるあらゆる善意と正義と真実を求める生き方に絶対的な価値を置くように、誘惑に陥らないようにと勧められています。それでは日曜日をご覧ください。それよりも感謝を表しなさいです。まずエフェソ5章の1節2節をお読みします。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。ここで神様に習うものとなりなさいと言われています。当時、ローマの宗教の神々はギリシャ神話から派生した神々でした。そのギリシャ神話というのは人間的な愛、エロスを求めるものでした。ですから道徳的、性的に大敗していました。神々がそのような不道徳の神ですので、当時の人々もそのような神々に習うのは当然ということではないでしょうか。しかし聖書の神様は全く違います。聖書の神様は清いお方です。人間の儚い欲望を満足させるような神様ではなく、本当に価値のある永遠の命へ私たちを罪から救い出してくださるのです。イエス様は私たちを愛してくださるゆえに十字架上で自らの命を捧げてくださったのです。そのイエス様の愛に歩みなさいと言われます。ですから、どのようなことにでも感謝を表すことができるのです。次にエペソ5章3節から4節をお読みします。あなた方の間では、聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。エフェソの教会の信徒たちは、世の人々と調子を合わせずに、腐敗した社会にあって、地の塩の役割を担い、清められたものとしてキリストを証しすることを望まれていたのです。アドベンチストとして私たちの社会で腐敗している部分を見出して、熱心に祈りながら神様に清め、癒していただく必要があるのではないでしょうか。続いて月曜日をお開きください。光の子として歩むです。エフェソ5章の5節から6節をお読みします。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者は、キリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさい。虚しい言葉に惑わされてはなりません。これらの行いのゆえに、神の怒りは不従順な者たちに下るのです。聖書の御言葉を知っていながら、堕落した生活から離れずに、 罪深い生き方を続けるのであれば、裁きが必ず下ることをパウロは警告しています。では、エペソ5章の7節から10節を見ていきましょう。だから、彼らの仲間に引き入れられないようにしなさい。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのです。何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。パウロはここでクリスチャンになっても安心してはいけない。堕落した生活に引き込まれる誘惑が常にあると言っています。気をつけたいと思います。だから私たちはイエス様につながり続ける。しっかりと結ばれて、暗い世の中で愛の光をいただいて生活していくのです。そしてイエス様の喜ばれることをいつも考えて生活するのです。それでは次に火曜日、眠りについているものよ、起きようを見ていきましょう。エペソ5章の11節から14節を見てみましょう。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っているのは、口にするのも恥ずかしいことなのです。しかし、すべてのものは光にさらされて、明らかにされます。明らかにされるものは皆、光となるのです。それで、こう言われています。眠りについているもの、起きよ。死者の中から立ち上がれ。そうすれば、キリストはあなたを照らされる。パウロはここでも、神様に従う生き方を光として、不従順で不道徳な生き方を暗闇として、二つの生き方に分けています。神様に従う生き方を選んだクリスチャンは、素晴らしい神の愛を光で指し示すことによって、暗闇の中で生活をしている人々に、愛のある光の生き方へ導くことができるのです。そしてパウロは、身を結ばない暗闇の技に加担しているクリスチャンを眠っているとみなしています。さて私たちはどうでしょうか。身を結んでいるでしょうか。起きよ、目を覚まして死者の中から起き上がるように私たちは呼びかけられています。そうすることによって私たちの暗闇の世界であってもキリストの愛の光を放つことができるようになるのです。ここでフィリピの信徒への手紙2章の14節から16節をお読みします。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で火の打ち所のない神の子として世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。こうして私は自分が走ったことが無駄ではなく、ロークしたことも無駄ではなかったと、キリストの日に誇ることができるでしょう。次に水曜日の掘り出し物を手に入れるをお開きください。エフェソ5章の15節から17節をお読みします。愚かなものとしてではなく、賢いものとして、細かく気を配って歩みなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。だから無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。パウロはエフェソの信徒への手紙の中で、人の生き方を歩くと表現しています。荒れた道や暗い道を歩くときには、転ばないように注意して歩かなくてはなりません。それと同じように私たちの人生も転倒しないように気をつけて細心の注意を払って歩く必要があります。次にガイドの水曜日の64ページの真ん中に書かれているところをお読みします。時をよく用いなさいという表現でパウロはエクサゴラゾーという動詞を用いています。これは市場から選び出された商品を買うという動詞の強調形であり、 私たちがキリストの再臨を待つ間に掘り出し物を手に入れることを意味します。ここに用いられている時はギリシャ語のカイロスで、チャンスの一瞬を表します。今この一瞬、この時、私たちにとって救いの大事な時です。今私たちは目を覚まして、本当の価値あるものをつかみ取らなくてはなりません。また次の機会にと考えているならば、大切な価値あるものを手に入れることができないかもしれません。確実につかみ取ることができるのは今しかないのです。次に木曜日、霊に満たされた礼拝を見ていきましょう。エフェソ5章の18節から20節をお読みします。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて、私たちの主イエス・キリストの名により、父である神に感謝しなさい。ここでお酒にではなく、聖霊の神様によって満たされる必要があります。お酒は私たちの心身ともに罪への誘惑に抵抗する力を全く無力にしてしまいます。私たちがいつも聖霊の神様の導きに委ね、イエス・キリストの十字架の愛の技を賛美と感謝と喜びを持って礼拝するときに、罪の堕落から勝利することができるのです。それでは最後に二つ質問をいたします。皆さんで話し合ってみてください。一つ目、何が主に喜ばれることでしょうか。また主の御心が何であるかをどうしたら知ることができるでしょうか。次に二つ目、パウロの時代の異教の習慣と私たち現代の生活習慣を比べて、何か似ているものはあるでしょうか。それではイエス様と共にあって、祝福された安息日となりますようにお祈りしております。